第19章、神の愛のうちにとどまる。神を愛するとはどういう意味ですか？どうすれば神の愛のうちにとどまれますか？神の愛のうちにとどまる人たちに、エホバはどのように報いてくださいますか？1、2節の質問。今日、安全な避難所はどこに見出せますか？嵐になりそうな日に、道を歩いている自分の姿を想像してみてください。空が次第に暗くなり、稲妻が光り始めます。雷が鳴り、土砂降りの雨になりました。慌てて必死に避難場所を探すと、道路沿いに良い場所があります。頑丈で雨をしのぐのにちょうど良さそうです。安全な場所が見つかって本当に良かった、と思います。私たちは、この嵐のような時代に来ており、世界の状況はますます悪化しています。しかし、安全な場所があります。永続的な危害が及ばないように、私たちを守ってくれる安全な避難所です。何のことでしょうか？聖書が教えている事柄に目を向けてください。私はエホバに申し上げよう。あなたは私の避難所、私の砦、私のより頼む私の神です、と。詩篇91編2節。3節の質問。どうすればエホバを自分の避難所とすることができますか？考えてもみてください。宇宙の創造者であり主権者であるエホバが、私たちを保護する避難所となってくださるのです。その方は私たちの安全を守ることができます。私たちに攻めかかる誰よりも、何よりもはるかに強力な方だからです。たとえ私たちが危害を被るとしても、エホバはその悪影響すべてを一掃することができます。では、どのようにエホバを避難所とすることができるでしょうか。エホバにより頼む必要があります。さらに神の言葉は、自分を神の愛のうちに保ちなさい、と命じています。ユダ21節。そうです。天の父との愛の絆を保ち、神の愛のうちにとどまる必要があるのです。そうするなら、神が私たちの避難所であるという確信を保つことができます。では、そうした絆を育むにはどうすればよいのでしょうか。神の愛を認め、その愛に応える。4、5節の質問。エホバは、どのようにして私たちに愛を示してこられましたか？神の愛のうちにとどまるためには、エホバがどれほど愛を示してこられたかをよく知る必要があります。この資料を手引きとして学んできた聖書の教えを少し振り返ってみましょう。創造者であるエホバは、地球を快適な住まいとして与えてくださいました。豊かな食物と水、天然資源、魅力的な動物たち、美しい景色などで地上を満たしてこられました。神は聖書の著者として、ご自分の皆と特質を掲示してくださいました。さらに、御言葉聖書が明らかにしているように、神はご自身の愛する御子を地上に遣わし、そのイエスが私たちのために苦しみに遭い、死ぬことをお許しになりました。その贈り物は私たちにとってどんな意味があるのでしょうか。将来に素晴らしい希望を抱かせてくれるのです。神が行ってこられた別の事柄も、その希望の根拠となります。エホバは天の政府、つまりメシアの王国を設立されました。その王国は間もなくすべての苦しみを終わらせ、地上を楽園にします。考えてみてください。その楽園でいつまでも平和で幸福な生活を送ることができるのです。神はそれに加え、今でさえ、どうすれば最も価値のある生き方ができるかについて導きを与えてくださいました。また、神との自由なコミュニケーションの道、つまり祈りという贈り物もあります。これらは、エホバが人類全体のために、また個人としてのあなたのために示してこられた愛のわずかな例に過ぎません。6節の質問。エホバがあなたに示してくださった愛に、どのように答えることができますか？考えていただきたい非常に重要な質問があります。あなたはエホバの愛にどのように答えたいと思いますか？ 今度は私の方がエホバを愛する必要があります、という人は多いでしょう。あなたもそうでしょうか。イエスは最大の掟を挙げてこう述べました。あなたは心を込め、魂を込め、思いを込めてあなたの神エホバを愛さねばならない。マタイ22章37節。エホバ神を愛すべき理由は確かにたくさんあります。しかし、心と魂と思いを込めてエホバを愛するということは、自分がそのような愛を抱いていると感じるというだけのことなのでしょうか。7節の質問。神を愛するには、愛を感じるだけで十分ですか？説明してください。聖書に説明されているように、神への愛は、単にそれを感じるというよりずっと多くのことを意味しています。もっとはっきり言えば、エホバへの愛を感じることも不可欠ですが、それはエホバを本当に愛することの始まりに過ぎません。リンゴのなる木を育てるために、リンゴの種は不可欠です。しかし、リンゴの実が欲しいとき、誰かからリンゴの種をもらうだけで満足できるでしょうか？満足できないでしょう。同様に、エホバ神への愛を感じることは始まりに過ぎません。聖書はこう教えています。その掟を守り行うこと、これがすなわち神への愛です。それでも、その掟は重荷ではありません。ヨハネ第一、五章三節。神への愛が純粋なものであるためには、その愛が良い実を結ばなければなりません。愛を行動で表すことがどうしても必要です。八、九節の質問。神への愛と感謝をどのように表すことができますか？神の掟を守り、神が示された原則を当てはめるとき、私たちは神への愛を示していることになります。そのようにするのは難しすぎることではありません。エホバの律法は重荷であるどころか、私たちが幸福で満足のいく良い生活を送れるようにするためのものなのです。私たちはエホバの導きに調和して生活することにより、天の父がしてくださったことすべてに深く感謝していることを示すのです。残念ながら、今の世の中でそのような感謝の気持ちを表す人はほとんどいません。イエスが地上におられた時代にも、感謝を示さなかった人たちがいましたが、私たちはそのようにはなりたくありません。イエスは重い病気にかかった10人の人を癒しましたが、戻ってきてイエスに感謝したのは一人だけでした。私たちは、感謝しなかった9人ではなく、深く感謝した一人のようでありたいと思うでしょう。では、守るべきエホバの掟にはどんなものがあるでしょうか。この資料でいくつかを取り上げましたが、少しだけ復習してみましょう。神の掟を守ることは、神の愛のうちにとどまる助けとなります。エホバに一層近づく。十節の質問。エホバ神についての知識を取り入れ続けることが大切なのはなぜか、説明してください。エホバに一層近づく上で、エホバについて学ぶことは非常に重要な段階です。それは決して終わることのない過程です。例えば、底冷えのする晩に、屋外で焚き火をし、体を温めているとしましょう。炎がだんだん小さくなり、やがて消えてしまうのを、あなたは黙って見ているでしょうか。そういうことはしないでしょう。火が熱く燃え盛るように、薪をくべ続けるのではないでしょうか。それによって生死が分かれることさえあるでしょう。薪が燃料となるように、まさしく神についての知識も、エホバへの愛の強さを保たせるものとなります。11節の質問。イエスが教えた事柄は、弟子たちにどんな影響を及ぼしましたか？イエスは、弟子たちが、エホバと貴重な真理の言葉に対する愛を生き生きと保ち、その愛を燃え立たせることを願われました。復活の後、二人の弟子たちに、ご自身に成就したヘブライ語聖書中のいくつかの予言について教えました。どんな影響がありましたか？二人の弟子たちはその後こう語りました。あの方が道で私たちに話してくださったとき、私たちのために聖書をすっかり解いてくださったとき、私たちの心は燃えていなかっただろうか。 ルカ24章32節。12、13節の質問。い。今日の大多数の人々の間で、神と聖書に対する愛はどうなっていますか？質問ろ。どうすれば愛が冷えるのを防ぐことができますか？聖書が実際に教えている事柄を初めて知ったとき、あなたの心も、喜びと熱意と神への愛で燃えるようになりましたか？きっとそうだったでしょう。そのように感じた人は少なくありません。しかし、その後の課題となるのは、その強い愛を生き生きと保ち、成長させることです。今の世の中の傾向に従いたいとは思いません。イエスは、大半の者の愛が冷えることを予告されました。マタイ24章12節。では、エホバと聖書の真理に対する愛が冷えないようにするには、どうすればよいのでしょうか。エホバとイエス・キリストについての知識を取り入れ続けることです。神の言葉から学んだ事柄を黙想して、つまり熟考して、これはエホバ神について、私に何を教えているだろうか。このことから、心と思いと魂を込めて神を愛すべき、さらにどんな理由がわかるだろうか、と自問してください。そのような黙想をすれば、エホバへの愛を燃え立たせておくことができます。14節の質問。エホバへの愛を生き生きと保つ上で、祈りはどのように助けになりますか？エホバへの愛を燃え立たせておくためのもう一つの方法は、定期的に祈ることです。17章では、祈りが神からの貴重な贈り物であることを学びました。人間同士の関係が包み隠しのない定期的なコミュニケーションによって大きく成長するように、エホバと私たちとの関係も、定期的に祈ることによって、温かく、生き生きしたものに保たれます。祈りが決して機械的にならないようにするのはとても大切なことです。気持ちのこもらない無意味な決まり文句をただ繰り返すだけであってはなりません。子供が自分の大好きな父親に話すように、エホバに語りかける必要があります。もちろん敬意は払いますが、包み隠さず正直に、そして心から語りかけます。このように、聖書の個人研究と心からの祈りは、崇拝の寛容な部分であり、私たちが神の愛のうちに留まる上で役立ちます。あなたの崇拝に喜びを見出す。15、16節の質問。王国を述べ伝える仕事は、特権であり宝であると考えるのは、なぜ正しいことですか？聖書の個人研究と祈りは、自分一人で行える崇拝の行為です。しかしここで、公に行う崇拝の一つの面について考えましょう。それは、自分の信じていることを他の人に話すということです。もうすでに聖書の真理をどなたかに伝えておられますか？もしそうなら、あなたは素晴らしい特権を楽しんだことになります。エホバ神について学んだ真理を人に伝えるとき、私たちは真のクリスチャンすべてに与えられている非常に重要な務めを果たしていることになります。その務めとは、神の王国の良い便りを述べ伝えることです。使徒パウロは自分の宣教奉仕を貴重なものとみなし、それを宝と呼びました。エホバ神とその目的について他の人に話すのは、人が行える最高の仕事です。それは最高の主人に仕えることであり、最大の益をもたらすからです。あなたはこの活動に参加することにより、心の正直な人たちが天の父に近づき、永遠の命への道を歩み始めるのを助けることができます。これ以上に満足のいく仕事があるでしょうか。さらに、エホバと御言葉について証言すれば、自分の信仰が強まり、エホバへの愛も深まります。そしてエホバは、あなたの努力を高く評価してくださいます。そのような仕事を忙しく行い続けることは、神の愛のうちにとどまる助けになるでしょう。17節の質問。今、クリスチャンの宣教奉仕が急を要するのはなぜですか？王国を述べ伝える仕事が急を要するということを明記するのは大切です。聖書は、御言葉を述べ伝え、ひたすらそれに携わりなさい、と述べています。どうして今、 この仕事は急を要するのでしょうか。神の言葉は、エホバの大いなる日は近い。それは近い。しかも非常に急いでやってくる、と述べています。ゼパニア一章十四節。そうです。エホバがこの呪物の体制全体を終わらせるときは急速に近づいています。人々は警告を受ける必要があります。今こそエホバを主権者とするべき時であることを知らなければなりません。終わりが遅くなることはないのです。18節の質問。真のクリスチャンと交わって、公にエホバを崇拝すべきなのはなぜですか？エホバは、私たちが真のクリスチャンと交わって、公にご自分を崇拝することを望んでおられます。そのため神の言葉はこう述べています。互いのことをよく考えて、愛と立派な技とを鼓舞し合い、ある人々が習慣にしているように集まり合うことをやめたりせず、むしろ互いに励まし合い、その日が近づくのを見てますますそうしようではありませんか。ヘブライ十章24-25節。クリスチャンの集会で仲間の信者と集まるときは、深く愛する神を賛美して崇拝する素晴らしい機会です。さらに私たちは、互いを築き上げ、励まし合います。19節の質問。クリスチャン会衆内で愛の絆を強めるため、どのように努力できますか？エホバの崇拝者たちとの交わりを深めていくと、会衆における愛と友情の絆は強くなっていきます。エホバが私たちの良い点を探してくださるのと同じように、私たちが互いの良い点を探すのは大切なことです。仲間の信者に完全さを期待してはなりません。人によって霊的な成長の段階は違っており、誰もが間違いをするということを忘れないようにしましょう。エホバを熱烈に愛する人たちとの熱い友情を育てるように努めてください。そうすれば霊的な成長を実感できるでしょう。そうです。霊的な兄弟姉妹と共にエホバを崇拝することは、神の愛のうちにとどまる助けになるのです。ではエホバは、ご自分を忠実に崇拝することによって、その愛のうちにとどまる人たちに、どのように報いてくださるのでしょうか。真の命を捉えるように努める。20-21節の質問。真の命とは何ですか？それが素晴らしい希望であるのはなぜですか？エホバは忠実なしもべたちに報いとして命を与えになります。それはどんな命でしょうか？今あなたは本当に生きていますか？ほとんどの人が、もちろん生きています、と答えるでしょう。人は呼吸し、食べたり飲んだりします。私たちが生きているというのは確かな事実です。また、ひときわ幸福な時には、本当に生きているという感じがする、ということもあるでしょう。しかし、聖書はある重要な意味において、今本当に生きている人はいないことを示唆しています。神の言葉は、真の命をしっかり捉えることを強く勧めています。テモテ第一、六章十九節。ここには、真の命が将来に得られるものであることが示唆されています。そうです。人は完全になったとき、完全な意味で生きることができます。神によって最初に意図された通りに生きることになるからです。完全な健康、平和、幸福を保ちながら地上の楽園で生きるとき、私たちはついに真の命、永遠の命を得るのです。実に素晴らしい希望ではないでしょうか。22節の質問。どうすれば真の命をしっかり捉えることができますか？どうすれば真の命をしっかり捉えることができるのでしょうか。その同じ文脈の中でパウロは、善を行い、立派な技に富むことをクリスチャンに強く勧めました。ですから、聖書から学んだ真理をどのように当てはめるかによって、結果が大きく左右されることは明らかです。とはいえパウロは、各自が良い技を行うことによって真の命を獲得すると述べたのでしょうか。そうではありません。その輝かしい見込みは、実際のところ、私たちが神の過分のご親切を受けることに依存しているからです。しかしエホバは、ご自分に忠実に仕える人たちに報いを与えることを喜ばれます。 あなたが真の命を得て生きるのを見たいと思っておられます。神の愛のうちにとどまる人たちの前途には永遠の命があります。素晴らしく幸福で平和な生活が続くのです。23節の質問。神の愛のうちにとどまることが不可欠なのはなぜですか？私たち各自が自分は神が聖書で示しておられる通りに神を崇拝しているだろうかと自問するのは良いことです。その自問に毎日確かな肯定の答えを出せるなら、私たちは正しい道を歩んでいることになります。私たちはエホバが避難所となってくださることを確信できます。エホバはご自分の忠実な民が、この古い事物の体制の騒然とした終わりの日にも、ずっと安全でいられるように守ってくださいます。さらにエホバは、間近に迫った栄光ある新しい事物の体制へと、私たちを救出してくださいます。それを見るのは、実に胸の躍るような経験となるでしょう。今の終わりの日に、正しい選択をしたことを心から喜べるでしょう。今そのような選択をするなら、あなたは真の命を楽しむことができます。それは、エホバ神が初めにとされた、とこしえにわたって続く命なのです。聖書は何を教えていますか？私たちは、神の掟を守り、神が示しておられる原則を当てはめることによって、神に対する純粋な愛を示す。ヨハネ第一、五章三節。神の言葉を研究し、心からエホバに祈り、エホバについて人々に教え、クリスチャンの集会でエホバを崇拝することは、神の愛のうちにとどまる助けになる。マタイ24章14節、28章19、20節、ヨハネ17章3節、テサロニケ第一、5章17節、ヘブライ10章24、25節。神の愛のうちにとどまる人たちには、真の命を楽しむという希望がある。テモテ第一、6章12、19節、ユダ21節。